皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは四つ葉暮らしデザイン室代表一級建築士佐藤桃代さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、借りられたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さあ頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストは四つ葉暮らしデザイン室代表一級建築士佐藤桃代さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではまず四つ葉暮らしデザイン室、こちらのご紹介からお願いいたします。
はい、今私は独立して7年目になります。一人で設計事務所をやってまして、地元の工務店さんと一緒に、もうほとんど一般的な木造住宅を作る家づくりのお仕事をしているのがメインです。
四つ葉暮らしデザイン室、はい、佐藤さんのところの設計事務所、はい、他とは少し違っているというね、
はい、
結構特徴があると思うんですが、はい、その辺のご紹介もお願いできますか。
はい、はい、私が設計している上で行っているのがハウジングコーチといいまして、まあ、コーチングというものをご存知の方いらっしゃるかと思いますけど、まあ、コミュニケーションの一つで、ビジネスの世界だと上司の方とか経営者の方が使われることが多いと思うんですけれども、それを家づくりに活かしたのがハウジングコーチというものなんですね。で、どういう時に使うかっていうと、家づくりするとこんな間取りがいいですとか、こんなデザインがいいです、キッチンはこんなのがいいですっていう使うものを選ぶっていう、そのヒアリングっていうことを必ずしますけれども、それが物や大きさや形の部分を伺うことに対して、ハウジングコーチはあの、それを使ったらどんな気分になりますかとか、それを、そんな家ができたらあなたのこれからの生活はどうなりますかっていう、あの気持ちだとか感情とか価値観っていうものを聞いていくのがハウジングコーチで、それを私が設計する場合はさせていただくというのが一番大きな特徴だと思います。
お家を作る、お家を持つ、
はい、
多くの方がね、将来は自分のお家持ちたいなとか、はい、今あるお家をじゃあどういうふうに変えたいなとか、はい、いろんなことをやはり暮らすという上で、家っていうものはね、はい、切っても切り離せないものだと思うんですが、はい、ただ皆さん、ほとんどの方がそういうことをするのは一生のうちに一度あるやなしやのことなの で、
ね、
漠然として思っているものが、はい、うまく伝えられなかったら、
はい
ね、せっかく出来上がったものがあれってことに。
そうなんですね。あの、まあ、どんな会社でも、どんな設計士さんでも、多分、あの、すごく丁寧に打ち合わせをして、いろんなことをお伺いして、あの、家づくりするんですけれども、うん、たまに、あの、言われた通りに作ったのに、出来上がってみたら、あれ、なんとなくイメージと違ったっていうようなことを、まあ、言われることも、たまにはありまして、うん、あんなに打ち合わせして確かにその通りには作ってあるにもかかわらずそうなってしまうのはなぜかなっていうところが、まあ私の最初の疑問点だったんですけども。
そういうことですよね。はい、で、そのヒアリング、はい、まあ、これはね、あの、お家作りやお家を購入されたことのある方は必ず経験してらっしゃると思うんですが、はい、かなり細かくね、
そうですね、うん、あの、
聞いていただいて、はい、で、それに答えてるつもりなんですよね。
そうです、そうです。
うん、答えてる側が具体的なそのイメージを持ててないと、
そうですね。
ね、こう、ヒアリングがうまくマッチングしない場合も出てきてしまうという。
はい。あの、うん、お客様はもう、自分が欲しいものを正確に伝えられるわけではもちろんないですし、うんうん、あの、人生で一回の家づくりで、その知識もなければ経験もないことを、全部自分の思い通りを、言葉にする、そもそもじゃあ何を思ってるのかをちゃんと言葉にできる人なんてそうそういないんですけど、うんうん、 ただ聞く側、私たち設計するなり施工するなり側が、じゃあそのコミュニケーションのとこのプロフェッショナルかといったら、そうではないので、残念ながら、それが上手じゃない方もいらっしゃったり、自分が作りたいものを優先的にしてしまう方もいらっしゃるんですけど、それはちょっと私の中では違う、家作りにおいては違うんじゃないかなっていうのがあるので、あくまでもお客さんが何を考えてて何を大事にしてるかっていうところを汲み取って、じゃあ、だったらこの方だったらこういう家がいいんじゃないかなっていうところが提案できたらいいなと、日頃、はい、思ってるところです。
ね、そもそも佐藤さんがこのコーチングを学んでみようと思ったきっかけは、まずはそのヒアリングするにあたって、相手の方のね、はい、こう、思いをどこまで汲み取れるかという、このスキルの部分だったんですよね。
はい、はい、そうですね。
ところがこのハウジングコーチっていうもの自体は、はい、むしろそのヒアリング側の問題だけではなくって、クライアントさんが、はい、まず自分がどんなものを持ってるかっていうのを出してみないと。
そうですね。はい。家作りって、とにかくごくごく日常的なことを聞いていくので、多分お客様からしたら当たり前に思ってることがほとんどなんですね。でも、その当たり前っていうのは私たちから見ると全然当たり前ではなくって、同じ間取りのマンションに住んでても、多分隣の人と、その隣の人は全然違う生活をしてたりするんですね、うんうんうん、でもお互いにそれは全然特別なことだと思ってないんですけれども、それを知りたいんですよねこちらは。でその中に何を大事にしてるかっていう、普段そんなことは全然意識してないことだと思うんですけれども、それを大事にしていかないと出来上がった家はそれが叶うことがないっていうことが起きてしまうので、まずはそれを一番知りたいなと私は思います、
もちろんね、そのお客様が佐藤さんにこのハウジングコーチをしていただいて、はい、全て佐藤さんにお任せしますというケースもね、はい、もちろんこれ理想的だとは思いますが、はい、仮にそうじゃないとしても、はい、ハウジングコーチだけを受けて、まずは自分の作りたいものを明確にしてみませんか、はい、っていう、そういったご提案もしてらっしゃいますよね、
はい、実際そういう方も何人か今までいらっしゃって、うんうん、いくつか工務店候補はあるんだけれども、どこにしようか最後の決め手がないっていう方とか、夫婦で意見が合わないっていう方もいらっしゃって、うんうん、でその時じゃあハウジングコーチを知って、そこでじゃあこういうふうに工務店さんに聞いてみてください、こういうふうに書いてきたら多分 OK ですし、もしこういうふうに書いてきたら多分ここの工務店はこういう工務店ですみたいな割と、ちょっと業界の裏話というか、ね、専門家じゃないとわからないようなこともお伝えしながら、うんうん、はい、セカンドオピニオンっていうものをやってますので、
自分でもほぼほぼここでお願いしようかなと思ってたとしても、うん、
はい、
もう最終確認的な、
はい、そうですね、
セカンドオピニオン、
はい、
そう、自分の中にあるものを引き出していただいて、ね、なおかつアドバイスをいただくことで、はい、あ、そっか、そこを確認しなきゃねっていう、
そうです、そうです、うん、あと優先順位がなかなか一番難しいんですけど、要望はたくさんあるけれども、当然ご予算っていう現実の部分があるので、うん、
はい、
そこに収めるためにはもうとにかく優先順位を決めるしかないんですよね、うんうんうんうん、ただそれが一番多分難しいところで、うんうん、それをするためにハウジングコーチやっておくと、自分たちが一番大事なものはこれなので、これにちょっと違うことはもうこの際なしにしても大丈夫なんじゃないのっていう、うん、やめることが楽になるってメリットも
そういうことですね、はい、確かに一軒のお家を手にするまでにはもう山のような選択がね、そうですあるわけです。その中でじゃあその選択するときに、はい、本当に大事にしなきゃいけないのはどこ、はい、っていうことが分かっていると、うん、おのずと選択肢が狭まってきますもんね。
そうですね。まあ、迷いがゼロになることはないんですけれども、うんうん、自分の、決める選択に対して迷いなく、まあ、自信が持てるというか、はい、これでいいですっていう一押しが言いやすくなるっていう感じですかね。
はい、ありがとうございます。それではここで一曲リクエストをいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
はい、私が昔から一番大好きなアーティストなんで、仕事しながらもよく聞くんですけれども、ジャミロクワイのバーチャルインサニティです。
今週のゲストは四つ葉暮らしデザイン室代表一級建築士佐藤桃代さんです。それでは引き続き佐藤さんにお話を伺っていきたいと思いますが、はい、佐藤さんは岡崎出身、はい、
あ、そうです、
よろしかったですかね、
はい
はいはい、小さい頃のご自身を振り返った時に、はい、どういう子供だったなと思います。
そうですね、この住宅作りの仕事をするきっかけといいますか、あの子供の頃から家のチラシを見るのが大好き、それこそ物心ついた小学校低学年ぐらいの頃で多分好きだったと思うんですけれども、毎週末今でもねよく入ってくると思いますけど、はい、あれを見て、この家がいいとかここはこうがいいとか言ってましたし、あの、旅行に行く時なんかも車窓から見てるのは家でしたね、あの家がいいとか、当時住んでた家が平屋で、バルコニーがなかったので、お友達の家行っても2階建てにすごく憧れを持ってた記憶があります、
ね、家というものに対するこだわりというか、はい、興味というか、はい、それがちっちゃい頃からあったということなんですね。
そうですね、物心ついた頃からありましたね。
でその当時平屋だったお家、はい、まあ、ご自身の中ではね、はい、あのもうちょっとベランダあったらいいのにみたいな、
そうですね、
うん、でそういうその思いを抱きながら自分の家の中を何かこう変えるっていう作業をしてたんですか。
そうですね、中学生の時には、まずカーテンを作りましたね、自分で。で、カーテンは割と大人になるまでずっと自分で作ってました。今は違いますけど、本当割と最近までカーテンは自分で縫うっていう
の。じゃあその最初中学生でご自身の部屋に、それまでカーテンが
手に、ありましたよ。ありましたけど、それが嫌で、で、変えたり、あと、まあ、カラーボックスを自分で色塗ったりとか、なんか箱を引き出しにして使ってたりとか、
自分でいろいろ工夫することが、
ね、はい、そうですね、好きだったんですね。なんか作るのは本当に好きでしたね、
はい、お部屋がガラリと雰囲気変わるってことですよね、
はい、季節ごとに変えてた感じですね。夏はこの色だなみたいな感じで結構いじってましたね。
確かにね、中学生でもできるインテリアですね、そこは。
そうですね、
はい、でそんなことに興味を持ちつつの、はい、学校生活なんですが、はいはい、中学時代はとはいえそのいろいろ部活みたいなことは普通にされてたんですか。
は
い、
そうですね、当時はもう岡崎市の部活はもう必須な時代なので、バレー部でしたけれども、まあ当時皆さんそうだったと思いますけど、ほとんど休みなく朝練は当たり前みたいな。バレーボールは小学校中学高校も、あ、高校はちょっと半分遊びでしたけれども、は
い、ずっとその部活もしつつの。
部活もやってましたね、
うん。でね、高校はちょっと部活よりも。
そうですね、音楽。当時もバンドブームの時代だったので、ライブ行ったりとか、音楽雑誌をみんなで買って交換し合ったりとか、CD 貸し借りしたりとか、一緒に買いに行ったりとか、っていう感じでしたね。
で、高校卒業するにあたって、まあ、大学進学を考えられた時に、お家に対しての興味がね、並々ならぬ興味があった佐藤さんですが、大学進学で建築という方にはいかなかったんですね。
いかなかった。たんですね、あの、まあ、高校の時にもうすでに文系理系の選択のところで、文系に行っていたので、あの工学部っていう選択は全然考えてはなかったんですけど、私の中で家づくりに関わることがしたいなっては思ってたんですけれども、それがイコール建築っていうものに興味はいかなくて、まあ、大きい建物を見ても多分あの全然建築の興味がない方と同じようにへーとしか思ってなくて、それを作りたいっていうふうには全然考えてなかったですね。なので、どっちかというとインテリア、家具とか本当にカーテンとか、あと普段の生活するっていう場をどうしていくかっていうことには興味があったので、建築っていうとこにはもう今思うと本当不思議ですけれども、全然興味がいかなかったですね、当時は。
ところが今は一級建築士ですよね。はい、はい、インテリアから今のこの建築士に至るまでにはどういう、はいはい、
そうですね、あのインテリアの専門学校に通ってたんですけれども、その時、まあ、図面を描くような課題もあったので、図面描くっていうことが一つ、あ、楽しいなっていう、学生の時は手書きで描いていたので、手でこの図面を描くっていうことが一つ楽しいなっていうのと、あとインテリアだとあの、ちょっと、まあ、語弊はあるかもしれないですけど、あるものを組み合わせて作るのがインテリアコーディネートなんですけれども、それよりは、ゼロから作れた方が面白いかなっていうところに興味を持って、はい、もうすごく単純なんです。設計事務所に行けば全部がわかるって、なんとなく当時は思ったんですね。 それで設計事務所に求人が出てたので、そこに応募してそこに採用されたっていうのがスタートですね。
ね、結局その側を ね、
そうですね、
きちんとこうできていた方がより暮らしやすいというか ね、
そうですね、
豊かなこうインテリアができるぞというところに気づかれて、はい、で設計事務所に、
はい、そうです、う
ん、
はい、
で設計自体はその設計事務所で仕事をしながら学んでたっていう感じなんですね。そうですね、
まあ、当時、うん、その勤めた設計事務所の所長にも、面接の時は何に言われたんですけど、うん、あなたが東大卒だろうが専門学校卒だろうが僕にとっては関係ないっていうようなことを
、
まあ、要するに学生レベルの違いは実務においてはほぼ関係ないよっていうようなニュアンスのことを、実際はそんなことないと思うんですけど、っていうようなことを言われたので、ありがたいので、まあ数人でやってるような事務所だったので、もう入ってすぐからじゃあこの図面書いてみるみたいなこととか、一緒に打ち合わせにもう本当に何もわからない、いかにも見た感じ学生の人を一緒に打ち合わせに連れて行ってくれたりとかしてくれたので、本当に当時の事務所の所長には感謝してますね。
うん、はい、それまでどの道勉強してきたことなんか役に立たないよって、
そういう感じで
感じね、はい、実地で学びなさいというスタンスで、はいはい、だからこそその設計の面白さも一から知ることができたっていうね。
そうですね、本当に、うん、所長自体は僕は教えることはそんなに好きじゃないっていうふうに言ってましたけど、すごく丁寧にいろいろゼロから、うん、教えていただいたなって今をすごく思います。
うん、そこの事務所での生活があり、まあ、はい、その後ね、また転職されたというふうに伺いましたが、はい、今のこの四つ葉暮らしデザイン室の基礎がそこにある、はい、ということなんですね。でも
全部で3回転職してるんですけど、うん、まあ、行った先々でやっぱりいろんな学びがあったので、うんうんうん、その全ての経験が今に生きてるなって本当に思いますね。
はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います。はい、ご紹介お願いします。
はい、これも仕事の時によく聞くんですけれども、クオシモードのランドオブフリーダムです。
今週のゲストは四つ葉暮らしデザイン室代表一級建築士佐藤桃代さんです。それでは佐藤さん、最後になりますが、はいはい、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
は
い、
まあ、今当面今年やっていきたいなっていうのが、その今までやってた、まあ、セカンドオピニオンなんですけども、それをもうちょっと本腰入れてというか、うん、広げていきたいんですね。で、毎年何人かの方がホームページどういう風で検索されて私のところにたどり着いたかわからないですけど、検索してセカンドオピニオンということ で私のところに来てくださる方がいらっしゃるんですけれども、で言われるのが、家づくりのセカンドオピニオンというのがとにかくないと、
うんうん、
であっても建築士さんがやってることがまずない、
うんうん、
で愛知県岡崎あたりではほとんどなかったのでっていうようなことを言われることが多くてですね、で望んでる方はやっぱりいらっしゃるんですね。いろいろ家づくりの経験のある方にお話伺ったりしても、そういうのがあれば絶対いいと思うっていうことはとても言われるので、もうちょっとそこを広めたい、とにかく家づくりにおいてセカンドオピニオンっていうものがとても役に立つよっていうことを広く訴えたいというのが、はい、一番目標ですね。はい、
お家を作りたい、作ろうと思ってらっしゃる方たちは、はい、どういうプロセスでそこの、はい、例えばその設計事務所だったり、はい、施工会社だったりと出会っていくのかっていうね、過程を見ていくと、はい、その中でセカンドオピニオンを受けていただいたら、はい、もっと違うね、出会いがあったかもしれないっていう。
日頃よく私言うんですけど、自分にぴったりな施工業者に会うことで家づくりの7割方は成功かどうかが決まると私は思うんですね。そこの相性が合わないともう本当に残念だ、せっかく時間とお金っていうものをかけてるにもかかわらず、この先の長い人生を過ごす家というものの価値がどうなるかっていうのがものすごくもったいないので、そこの価値を最大限に高めるためにはやっぱりどういう施工業者、それはどういう家を作ってるかっていうのが一つと、あとね、どういう思いを持ってどういうやり方でどういうお客様との接し方で家を作ってるかっていうのもすごく重要なんですけれども、でそこの違い も実はものすごく差が千差万別あるんですけれども、実はそこはもう本当に 表からはわからないところなので、
確かにね、あの、うん、お家って作って完成で終わりじゃない、
終わりじゃないですね。
はい、うん、ですからそこから本当に何十年かそこで暮らしていくときに、はい、いろいろなこうメンテナンスとかね必要になったときに、やはり頼りになるのは施工会社ですもんね。
そうですね。やっぱりあの最後は人なので、たとえそれが大手ハウスメーカーだろうが町の工務店だろうが、どっちでもそれは最後は人なの で、
そ、 うです、ね、
そこをうまく見極めて、うん、自分たちに合った方といい家作りをしてほしいなっていうのをものすごく思います。
ね、そのためにもセカンドオピニオン、
そうですね、
受けてみていただきたいですね。
受けていただきたいですね。
はい、ありがとうございます。今週のゲストは四つ葉暮らしデザイン室代表一級建築士佐藤桃代さんでした。はい、トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは佐藤さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。ブルーノマーズで Just the way you are です。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまでどうかお元気で。